愛する天の父なる神様、今日も私たちが共に集い、御言葉を聞くことができる幸いに感謝いたします。主よ、あなたが今日も私たちに届けたい、知ってほしいと願っておられることを、私たちが心を開き受け取ることができますように導いてください。私たちが今抱えている重荷、そのすべてを主よ、あなたが担ってくださって、イエス様が与えてくださるその荷を私たちが新たに負っていくことができますように導いてください。これからの時期待します。お委ねします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど写真で流れていましたけれども、先週のリラックスセミナーですね、遠藤先生のお証しセミナー、本当にとても素晴らしい時となりました。ぜひご覧になりたい方、 YouTube のリンク先お伝えしますし、また少し文章でも残せたらななんて思っていますので、ご覧いただけたらと思います。先生がお話しくださった中でいくつもですね、印象に残った言葉ありましたけれども、その中で先生ご自身がですね、小さい時に2歳の時だったとおっしゃっていますけれども、2歳の時から一言も言葉が出なくなってしまった、その原因となっていたことについてですね、先生がお話してくださっていました。それは先生がですね、2歳の時近所にお話ができない子供がいたそうなんですね。でその子と遊んでいた時、先生はその子の真似をしてですね、言葉がうまく出ない、そういうのを、悪ふざけか、その子供の真似をしていたそうなんです。するとある時から先生の口から言葉が一切出なくなってしまったということだったんですね。しかしですね、先生はそのことを決して、それが神様が罰を与えたとか、ふざけたからこういうことになったんだとかっていうことではなくですね、後半方でですね、先生がお話しくださったのはヨハネの9章から引用してお話しくださいまして、その箇所はイエス様の弟子たちがですね、目の見えない人を前にしてイエス様の弟子たちが言うんですね、この人が目が見えなくなったのはこの人が罪を犯したからですか、この人の親とか先祖が罪を犯したからですか、そういう場面があります。そしてそのことを弟子たちが尋ねた時にイエス様が言われたんですね、この人が罪を犯したのではなく良心でもありません、この人に神の業が現れるためです。私たちは病であったりですね、試練とか困難、そういうものに直面した時に、私があの時悪いことしたからだ、それの罰なんじゃないか、私の信仰が弱いからだって、私がってこう考えがちですけれども、イエス様は決してそのようには見ておられないということですね。私も小さい時によくお腹壊したとか体調を崩したっていう時にはですね、神様ごめんなさいとか、神様あの時私がこれしたからこうなっちゃったんじゃないか、ごめんなさいとかって、そういうふうに思ったことも祈ったこともありますけれども、そうじゃないいうことですね。イエス様はおっしゃいます、その人を通して神様の素晴らしさが表されるためなんだ。本当にその言葉の通りにですね、この前のリラックスセミナーでは遠藤先生のお証しを通して本当に神様の素晴らしさが表されていたなと感謝いたします。さて2026年に入ってですね、久しぶりにまた第一コリントの4章、また第一コリントに戻ってきました。何せ数ヶ月ぶりにまたこの第一コリント戻ってきましたので、ここまでこの4章までですね、どういうことが記されていたのか、もう一度確認して、今日の箇所入っていきたいと思います。ここまでですね、第一コリントの手紙ではコリントの教会で起きていた分裂という問題について取り扱っていました。パウロがそういう分裂という問題がコリントの教会で起こっているということを聞いていたからですね。コリントの教会では私はアポロにつく、私はパウロにつくっていうふうにですね、いろんなグループができてしまって、教会の中で争い、分裂が起きていた。そのことに対してパウロが警告、忠告をしていたというのがここまでの流れでありました。そしてこの4章に入るとですね、そのような指導者たちというのをどのように考えればいいのか、そのことについてパウロが語っていました。 パウロはこの4章の初めでも、そういう働き人というのはキリストのしもべ、神の奥義の管理者なんだということを語っていました。そして今日の箇所ではパウロがコリント教会の人たちにとって霊的な父親であるんだということが語られていました。私たちは今日の箇所からですね、二つのことをご一緒に見てまいりたいと願っています。一つ目、次に送っていただきますと、アウトラインの一つ目、それはキリストに習うということです。キリストに習う、皆さんはどうでしょうか。誰かですね、信仰の模範になる人、お手本にしている人、そういう信仰者の方おられるでしょうか。皆さんを救いに導いてくださった人、教会に導いてくださった友人、また昔からこの教会に集っておられる方はですね、明先生、ずっと一緒に、この教会生活を送っておられて、先生を模範にしているという方もおられるかもしれませんね。私たちが改めて見習うべき、それはイエス・キリストであるということを覚えてまいりましょう。そして二つ目、それは生き方を通してということです。私たちは生き方を通してイエス・キリストを表していく、証ししていくものとなってまいりましょう。このことを今日私たちは覚えて御言葉を開いてまいりましょう。はじめに今日の箇所14節と15節、14、15、続けて2節ご一緒にお読みしましょう。私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。パウロはこれまでコリントの教会に対してですね、少し強い言葉で、警告、戒めの言葉を語っていました。しかし14節に戻っていただくと、それはですね、別にコリントの教会の人たちに恥をかかせたいとかですね、貶めたいとか、そういう気持ちでパウロは語っていたわけではありません。この14節に書かれているそれは、あくまでも愛する子供として、愛する者としてあなたは立ち直ってほしい、悔い改めてほしい、そのように語っているんです。私たちもそうですね、ただただ正しいことを言ってもですね、なかなか届かない時があります。子育てでもそうかもしれません。友人関係でもそうかもしれません。家族の中でもそうかもしれない。正しいだけでは届かない、愛がないと相手に届かないということですね。パウロの言葉には確かに愛があったということです。そして15節見ると、ここでコリントの人々にですね、キリストにある養育係が1万人いてもって、養育係っていう言葉が出てきます。養育係っていうのはどういう人のことを指すんでしょうか。思い浮かぶのは、養育係っていうと、こうベビーシッターとかですね、そういうことを思い浮かぶかもしれませんけれども、当時の養育係というのは、養育係の仕事はですね、男の子を教育する、育てる、それが養育係の仕事でありました。当時はですね、もう学校の行き帰りとか、そして勉強を教えたり、そして、食事のマナーとかしつけもする、もう何でも養育係が担当する、それがこの係の仕事でありました。ただですね、この養育係というのは奴隷が担っていた、そういう仕事だったんですね。奴隷というとですね、私たちこう鞭で叩かれて、こう重いものを運ぶというのが奴隷というイメージがあるかもしれませんけれども、こういう係も奴隷は担っていました。しかしこれは誰でもできるというわけではなく、周りからちゃんと信頼を得ている、そういう人がこの養育係になることができました。しかしここで記されているのは、養育係が1万人いたとしても、養育係というのはですね、例えば何か問題があったら、じゃあ別の人って交換することができる、そういう替えが利く存在ではありました。しかしここでパウロが言っている通り、父親というのは大勢いるわけではない、父親というのは替えが利かない 存在です。パウロはここで、この私があなたを産んだんだと言っています。つまりパウロがこのコリントの人たちにとって、私は替えがきかないんだということをパウロはここで伝えたかったんですね。パウロはここで、私があなた方を産んだって言っていますけれども、何もですね、自分の力であなたを救いに導いたんだ、自分の力でここにコリント教会を築いたんだ、パウロはそういうことを言いたいわけではありません。ここに記されている通り、それは福音によって、イエス・キリストにあって、このコリント教会が生まれたんだって。パウロはそこに携わった、そこに愛を持って携わった、そのような父親のような存在が私であるということです。パウロはそのようにですね、自らの働きを通して生まれたこのコリントの教会を愛して愛してやまなかったんです。いつも気になっていた。それは父親と子供という関係ではありますけれども、服従させる関係ではありませんね。もう親しい、愛を持って関わりたい、そのように思っていました。そのような関係であったコリント教会に伝えたいことがありました。16節もご一緒に続けてお読みしましょう。3、はい。ですからあなた方に勧めます。でください。ここで皆さんはですね、パウロの発言に少し驚かれるかもしれませんね。私に習うものとなってくださいって、パウロってちょっと傲慢じゃないんですかって思われる方もおられるかもしれません。以前私も母教会でですね、私が小さい時に青年たちが聖書研究をしていた時にですね、横から聞こえてきたんですね。いや、パウロって、いや信じられない、すごいなって、私に習うものとなれだなんて、いや私は普通言えないよって、そういう声が聞こえてきました。パウロはそのようにですね、なんか傲慢な気持ちで、どうだ私を見ろっていう思いでこの言葉を言っていたんでしょうか。パウロがこのように言ったですね、その言葉の意図を私たちはちゃんと理解しないといけませんね。この習うという言葉はですね、真似をするとか、もうそっくりそのままモノマネをする、そういう意味の言葉があります、言葉であります。パウロは15節で、コリントの人たちにとって私は父親だ、父親のような存在だ、言っていました。ですからまるで子供が父親を真似するように、あなた方も私を真似しなさいって、そのように語っているんですね。確かに子供っていうのは親を真似します。我が家でも子供たちが小さい時は、やはり親を見て、親の真似をして話したり、またやることをじっと見て真似して同じようなことをします。ただ親の側としてはどうでしょうか。親を経験された皆さんはですね、あれをしなさいとか、これをしなさいということはあったとしても、私を見なさいって、私と同じことしなさいってあんまり言ったことないかもしれませんね。私に習うものとなりなさい、ましてや私の信仰に習いなさいって、なかなかこう言えないかもしれません。ではパウロはどのような気持ちで言ったんでしょうか。決してですね、パウロは傲慢な気持ちでこの言葉を言ったのではありません。パウロが伝えたかったこと、それは少し先の第一コリント11章の1節にはこのように記されています。引用箇所の1、第一コリントの11章の1節にはこのように記されています。ご一緒に11章の1節お読みしましょう。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。パウロはですね、別に自分を特別目立たせたい、そういう気持ちがあったわけではありません。私は素晴らしい人間だ、どうか皆さん私を真似してくださいって、そういう気持ちではありません。だってこれまでパウロは何度もですね、私じゃないって、パウロとかアポロとか、もうそういうのやめましょうって何度もここまで語ってきたんです。指導者をあんまり特別しちゃダメだよってここまで何度も語ってきた。ですからここでパウロが願っていたこと、それはコリント教会の人たちにパウロを見習うことを通してイエス・キリストを見習ってほしい、 そのことをパウロはここで伝えたかったんです。パウロ自身が何よりもイエス・キリストに従っていた。だから、あなた方も私に従えば、私に習えば、イエス・キリストに習うことになるんだ。そのことを伝えたかったんです。じゃあなぜと思われるかもしれませんね。じゃあなんでパウロは初めからあなた方イエス・キリストに習いなさいってそう言わなかったんだろうって。なんで自分を介してイエス・キリストに習いなさいってそういうふうに言っているんでしょうか。それはですね、当時の状況から見ると、考えるとそれを知ることができます。当時はですね、どうでしょうか、今の私たちのようにですね、あ、聖書を読もうって言って毎日ディボーションとか言ってですね、聖書を手に取ることができないわけです。ましてや新約聖書とかはまだできていないわけですね。そういう中で聖書が手元にない、なかなかイエス様について知ることができない。そしてこのコリントの教会というのはまだできたばかりの教会です。パウロが来るまではこのコリントに教会がなかった、クリスチャンがいなかった。ですからこのコリントの人たちはイエス・キリストを信じたらどういうふうに生活すればいいんだろうってわからないわけですね。クリスチャンの歩み、信仰生活っていう、それが全くわからない。誰を模範にすればいいのかわからない。そういう中にあった。だからこそまずは目に見えるパウロに習いなさいということをここで勧められているわけです。パウロはその自分の生き方を通して私に習いなさいということを勧めています。イエス・キリストを信じる信仰を持つというのはですね、頭の中だけで完結はしないんです。まあ、もちろんバプテスマを受けるとき、バプテスマクラスとか求道者クラスって学びはしますけれども、頭の中だけで学んで、それでよし、信じた、信仰を持ったということにはなりません。それで終わりではありませんね。例えば学校の勉強とかっていうとどうでしょうか。まあ学生たちもテストが近づいてくるとですね、一生懸命勉強して頭にどんどんどんどん詰め込んでいきます。賢くもなる、いい点数も取れる。しかしですね、一生懸命数学とか物理とかそういうのを勉強したらですね、ある時私の生き方が変わりましたっていうのは、これはありえないわけですね。私も学生時代勉強しながらですね、これはいつか将来役に立つんだろうかとかブツブツ言いながらですね、勉強したことありましたけれども、頭に詰め込んでいくっていうことがなかなか生き方には勉強にはつながってこなかったわけです。しかし信仰を持つというのはそれとは全く違いますね。信仰を持つと生き方が変えられるということです。昨年トルコツアーに行った際にですね、現地に住んでおられる方が教えてくださいました。トルコは圧倒的にですね、ご存知の皆さん多いかもしれませんが、イスラム教が多いんですね。ですからトルコの人にですね、聖書のお話をするとき、彼らはですね、クリスチャンがどのようにそれを話すかとかですね、どのような教えを信じているか、その教えの内容とか、どういう話し方かとかですね、どういう魅力的な話し方しているかとか、そういうことにはあんまり注目していないんだって。じゃあトルコ人は何を見るのか。それは信じているその人がどういうふうに生きているのか、どういうふうに生活しているのか、そのことに注目しているんだということを教えてくださいました。たとえその人の話す話がすごく魅力的で、ああ素晴らしい話だと思ったとしても、その人自身の生活がめちゃくちゃな生活だったら、いい加減な生活を送っていたら、それは信じられないとなるわけですね。まあでもそれは考えてみると、日本でもどこであっても同じかもしれませんね。まあ牧師はこのようにですね、神愛ですとかって言って語っていたとしても、講壇を降りて全く全然別のことをしていたら、いやそれはさっきのは何だったんだろう、信じられないとなるかもしれません。私たちがこのパウロが言ったようにですね、私に習うものとなりなさいと言った時に、私たちはですね、完璧な人間になろうとか、信仰を持ったら素晴らしい人間になろうと、こう肩肘張ってですね、ガチガチになる必要はないんです。別に強い人間になろうとする必要はありません。ただ私たちが誰を信じているのか、誰により頼んでいるのか、弱くていいんです、誰に頼っているのか、 誰が心の真ん中に住んでいるのか、どこに平安を見出しているのか、そのことが私たちの周りに伝わるかどうか、そのことが今私たちに問われています。今日はパウロが私に習うものとなりなさいと言いました。私自身もですね、御言葉の備えをする中で、私自身これが言えるだろうか、皆さん私に今日習ってください言えるかどうかと問った時に、なかなか難しい感じることもあります。皆さんいかがでしょうか。信仰を持ったばかりの方に対してですね、あ、私を見ればいいんだよって、信仰生活って、あ、私見てって、私習ってればそれでいいからって、それで言えるでしょうか。また家族の中で、夫に妻に子供たちに、クリスチャンというのはね、私みたいにすればいいんだよって、そう言えるでしょうか。なかなか難しいなと思われる方もおられるかもしれません。もちろん今はですね、私たちの手元にはこの御言葉が、聖書がありますから、イエス様についてこの聖書を通して知ることができます。イエス様について習うことができます。しかしだからといって、じゃあ私たちの生活はどうでもいいかというと、そういうことではなくですね、反対にですね、絶対に私のことは真似しないでね、私には絶対習わないでね、そういうふうにはなってはいけないということですね。そのような反面教師的な、そういう信仰者になってはいけないということです。また私たちがいつまでもですね、パウロは確かに私に習いなさいと言いましたけれども、いつまでも、ああ、この人は私の信仰の師匠だって、ああ、この人についていきたいって、その人、その人って、その人ばっかり見続けて、その人の真似ばっかりしていては、私たちは成長していくことはできませんね。そして私たちはそうしてしまうと、私たちの弱さである人に陥ってしまう。人の魅力に陥ってしまうという、そういうことがどうしてもあるわけです。ですから私たちは、ポイントの一つ目として挙げまして、私たちはやはりイエス・キリストに習うものとなっていきたい。そのように願うわけです。続く17節、ご一緒にお読みしましょう。17節、ご一緒にお読みしましょう。そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。ここでテモテという人物が出てきます。テモテという人はパウロの愛する子ってここでも記されていますけれども、パウロはこのテモテとリステラという場所で出会いました。トルコの西部にある町ですね。そしてテモテはパウロと行動を共にして、テモテはまさにですね、パウロといつも一緒にいて、あ、クリスチャンってこういうふうにするんだ、こういうふうに生活するんだ、こういうふうに人に接するんだっていうのをもう近くでよく見ていた。だからこそパウロのことをよく知っていて、そしてパウロはこのテモテなら私の生き方をこのコリント教会に伝えることができる、そう思ってこのテモテを使わしたわけであります。この箇所に出てきますキリストイエスにある私の生き方、生き方ってあります。この生き方という言葉はですね、ギリシャ語にあたると私の道とも訳すことができます。人生にはまさにいろんな道があります。選択肢があります。人々はパウロの生き方を通して、ああこれが道なんだ、テモテの生き方を通して、ああこれが道なんだって知ることができるということです。このようにですね、混乱してさまざまな問題を抱えていたこのコリント教会にあって、モデルが必要だった、見本が必要だったということです。それがパウロでありテモテであったということ。しかしテモテがコリント教会に行くということについてですね、コリント教会の人たちに知っておいてもらわないといけない、そういう注意すべき点もありました。18節ご一緒にお読みしましょう。18節さん、はい、あなた方のところに私が行くことはないだろうと考えて思い上がっている人たちがいます。 コリントの人たちはですね、パウロがもう直接こっちには来ないんだ、コリントにはもうきっと来ない、もうそのことでですね、もうなんか浮かれて思い上がって、もう高慢になっていたわけでありますね。もう自由にしていいんだ、やりたい放題だと思っていたわけですね。その思いはですね、テモテが来るということによってさらにもう確信に変わったかもしれません。あ、パウロは来ない、テモテが来るならもうパウロは来ないはずだ、なんだパウロもいろいろ言うけど、なんだもう逃げ腰弱腰じゃないか、大したことないじゃないかって、そうコリントの人たちは思っていたわけですね。まあ、これはまるでですね、学校の授業で子どもたちのそのクラスの中でですね、学校の担任の先生が来ないって、まあ、そうすると子どもたちは、あ、自習かなってこう浮かれてそわそわし始める、まあ、そのようなことに似ているかもしれない、やんちゃし始める、そのようなことに近いかもしれません。そのような子どものようなことをですね、コリントの教会の人たちはここでしていたわけですね。しかしパウロは別にですね、コリントに行かないなんて別に言ったわけではありません。19節、20節、19節と20節続けて、2節続けてお読みしましょう。しかし主の御心であれば、すぐにでも
あなた方のところに行きます。そして思い上がっている人たち
の言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉ではなく力にあるのです。19節に戻っていただくと、パウロは主の御心であれば、主の御心であれば言っているんです。パウロの宣教というのは、もう自分の行きたいところに行って、自分の言いたいことを言って、それがパウロの宣教ではないんです。いつも主の御心を求めて、主の御心があればすぐにでも私は行くんだ、すぐにでも私は動きます。これがパウロの信仰でありました。いつも神様の御心を求める、それは私たちにも必要なことです。そしてもし私がパウロがあなた方のところに行ったのであれば、思い上がっている人たちに本当に力があるのか、神の力が働いているのか、それを見せてもらいましょうってパウロは言っています。まあ、言葉ではなくと言っている、この言葉っていうのは頭の知識とか知恵とかそういうものですね。その当時あった知恵とか哲学とかそういうものにコリントの人たちとでも魅力を感じていました。しかしそういう頭のことじゃない、神を信じるならば神の力が働いている、精霊の力が働いている、それを見せてもらおうとパウロはここで言うわけです。その人のうちに精霊の力が働いているかどうか、これはとても大切なことだということです。引用箇所の丸に、第一コリントの一章の18節、一章の18節にはこのようにありましたね。一章の18節、ご一緒にお読みしましょう。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。救われる私たちには神の力です。もう一度思い出しましょう。福音には力があります。それは口先だけのものではありません。神を信じる者には大きな力となる。そして今日の20節に戻ると、神の国はまさに言葉ではなく力にあるんだ。パウロは語っています。まあ、神の国という言葉、それはまあこれまでマルコの福音書であったり、またここでもこの第一コリントでも何度も確認してきました。神の国というのは、それは神の支配、ご支配を表している、神の統治とも言うことができます。それは絵に描いたですね、こうなったらいいなというものではなくて、それは現実に起きる力だということです。しかし目に見えるといっても、目に見える力というのは何かこう武力みたいな、軍事力みたいな、そういうものではありません。当時の人々、そして弟子たちはですね、まあ、そのようにちょっと勘違い、間違った期待をしていた面がありました。それはですね、イエス様こそが、この今ローマの支配、ローマ人たちがいるそういう支配から解き放ってくれる、それがイエス様なんだ。そのようにですね、イエス様をこう祭り上げて、この人が救世主だ、 こう間違った期待をイエス様に寄せていたわけです。弟子ですらもそのような期待を持っていたんです。しかしイエス様が言われた神の国の力というのはそのような軍事力とかそういうものではありません。聖霊の力です。イエス様はおっしゃいました。神の指によって悪霊どもを私が追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているんです。目に見えるローマ帝国をやっつけるとかそういうことではなく、サタンの支配を打ち倒す聖なる神の力だということです。まあ、神の国というくらいですから、その国には王がいるわけですね。その王がイエス様です。イエス様が支配して治めておられる、その国が神の国です。イエス様はこの地上に来られたとき、その交渉外宣教の働きを最初に始められたとき、神の国が近づいた。そのように言って宣教が始まりました。そしてイエス様がこの地上での最後、復活されて十字架に上げられるまで、その40日間、イエス様は神の国について語っていた。記されています。イエス様が地上の生涯を通して伝えたかったメッセージがこの神の国にあるということです。かつて私たちは自分が王だ、自分の人生は私のものだ、自分中心なんだ、そのように捉えていた、自分が王になっていた、自己中心になっていた、それが私たちの姿でありました。だって私の人生って私のものでしょう、私が決めて何が悪いのって。昨日もですね、賛美集会の中で一人の若者が証をしてくださいました。イエス様を信じると言ったけれども、一人暮らしをして、そしてイエス様から離れてしまったことがあった。自分の力でどうにかできると思ったことがあった。だけどそれがうまくいかなかった。正直に証をしてくれました。私たちも自分が王だ。自分でどうにかできるって。こう課題に力を入れてですね、そのように思っていた時があったでしょう。しかし神の国というのは、そのような古い自分が王様になってどっかりと座っていたそのところから、もう私はダメだと降伏して、イエス様に明け渡して、イエス様どうか私の心に来てください、心の中心にあなたが来てください、そのように願うことです。それは私たちの力ではない、頑張って何かすることではない、聖霊が働いてくださいます。先週の遠藤先生のお話の中で、遠藤先生がたびたび話しておられたこと、それは肩の力をぐーってこう下ろすんだよって遠藤先生はおっしゃっていました。肩の力をぐーって下ろすって、なんかこう漠然としているように聞こえるかもしれませんけれども、私たちはいつもですね、自然にこうぐっと力が入ってしまうんですね。自分の力でこの試練を乗り越えよう、頑張ろう、あの方法がある、この方法がある、もっともっと頑張ろうって、そのようにいつもいかぐぐぐって力が入ってしまう、それが私たちですけれども、いやそうじゃないんだよ、先生おっしゃってましたね。自分の力で頑張るんじゃない、肩をぐーっと下ろして、神様の前でひれ伏して降伏して、神様の前に身を委ねるんだって、そのようにおっしゃってました。聖霊の力に身を委ねる、私たちは神の国を生きてまいりましょう。先週娘はですね、イギリスに旅行に行ってきたんです。え、そんなの聞いてないって、飛行機で行ったんですかって言うとですね、実はそうではないんですね、バスで行ってきたんですね。え、バスでイギリスに行ってきたってどういうことかというとですね、皆さんあんまりご存知ないか、知っておられるかどうか、実はですね、福島県にイギリスがあるんですね。福島県の天栄村というところにですね、イギリス様式の村があるんです。それブリティッシュヒルズっていう、そういう名前がある、まあ、名前の施設というかですね、もう写真で見ると小さな村のような感じなんですけれども、娘はそこに学校の研修旅行で一泊で行ってきたんです。まあ、そこもブリティッシュヒルズはですね、キャッチコピーがあってですね、パスポートのいらないイギリスって、なんかかっこいいですね。イギリス風の建物が立ち並んでいて、もうすごくおしゃれなんです。もう映画のワンシーンのような、そういう景色があって、 そこに入るとですね、イギリスのマナーを学んで、礼儀作法を学んで、食事の作法とかですね、もう いろんなイギリスでのこういういろんなものを学ぶそうです。イギリスの生活にたっぷりとそこで娘は使ってきたわけですね。実際にそこで生活する、生きてみるというのは新たな発見があります。イギリスについて私も行ったことありませんけれども、あれ知ってる、これ知ってるって言っても、やっぱり実際住んだら全然違う驚きがあって、あ、こういうこともするんだ、発見があると思います。私たちもただ御言葉を読んでいて、ただ知っている、へえ、そうなんだ、言うんじゃなくて、実際に神の国に生きる。神様を王とした、その神の国の中で生きるときに新たな発見がある。新たな生き方が生まれていきます。そして私たちの周りから神の国が広がっていきます。今日の最後の21節をご一緒にお読みしましょう。21節。パウロがコリントの人々に決断を迫っています。21節ご一緒にお読みしましょう。あなた方はどちらを望みますか？私があなた方のところに鞭を持っていくことですか、それとも
愛を持って柔和な心でいく
ことですか。パウロは最後に2つの選択肢をコリント教会の人々に与えています。1つは鞭を持っていきますかということです。この言葉は少し厳しく聞こえるかもしれませんが、当時においてこれはしつけをするということですね。そういう鞭を持っていくか、それとも反対に愛を持って柔和な心でいきますか、どっちがいいですか、パウロは尋ねているわけです。どっちがいいかって、これはもう明らかですよね。なんでこんな簡単なこと聞くんだろうって。それはパウロはもう一度ここでコリント教会に気づいてほしかったんです。なんでそんな当たり前のことって言うんじゃなくて、いやちょっと待てよって、立ち止まってほしかった、気づいてほしかったわけですね。パウロは最後まで愛を持ってこのコリント教会にここまで語ってきていました。さて、ここまでこの4章のここまででパウロが語ってきた教会の分裂問題、分派の問題、争いについての問題もここで一区切りとなっています。ここまでパウロが語ってきたように、私たちは誰かを特別視してですね、あの先生、この先生、あの人、この人って、なんか人を特別視して祀って、その人を熱心になって、その人だけに習っていきたい。そういうことを私たちはしてはいけません。私たちが今日習うべきはイエス・キリストだということです。そして私たちがイエス・キリストを習い、イエス・キリストを心の中心にお迎えし、そこから神の国が生きていく、そのことが今日私たちに求められています。今週も私たちが今日聞いたこの御言葉を今日この時だけで、そして頭だけで終わらせるのではなくて、共にこの神の国を生きるものとなってまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。ピアノを弾いていただきながら今日の御言葉を振り返る時を持ってまいりましょう。パウロがコリントの教会に宛てた手紙、コリントの教会で分裂、さまざまな問題が起きていたそのコリントの教会に対して、私に習うものとなりなさいとパウロは語っていました。私に習うことを通してイエス・キリストに習いなさいと、私たちも今日イエス様を見上げ、ただイエス様を見上げてこの方に習うものとなってまいりましょう。 また私たちは今日イエス様をその心の真ん中にお迎えし、神の国を生きるものとなってまいりましょう。神の国は言葉にではなく力にあるのだ。イエス様を心の真ん中に迎えた私たちに聖霊様は豊かに働いてくださいます。私たちが何かを頑張ろうと、今週も肩に力を入れて自分の力で問題を解決しようとするのではなくて、聖霊様が働いてくださいます。私たちがこうなればいいと考えていたその最善を超えて、神様が素晴らしい計画を成してくださいます。そのことを感謝しましょう。今日もご一緒に皆さんで心を合わせて祈る時を持ってまいりましょう。愛する兄弟姉妹のことを覚えて祈る時を持ってまいりましょう。愛するご家族、天に見送られた方々、宮城姉妹、伊藤兄弟、覚えてお祈りしましょう。また今入院をしておられる奈美子姉妹のために、自宅で療養しておられる方々、通院しておられる方々、入院しておられる方々、お一人一人を覚えてお祈りしてまいりましょう。また今日午後から持たれる大野チャペルでのニューイヤーコンサート、チラシの一枚一枚が尊く用いられ、足を運ぶ方が起こされますように。教会の働きを覚えて、ご一緒に今声に出せる方は声に出して、共に祈りを捧げてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたが今日も私たちに御言葉を語りくださったことを覚え感謝いたします。私たちはかつてサタンの支配によって諸縛られ、自分中心によってこれが私だと自分中心に歩んでいるものでありましたけれども、あなたがそこから解き放ってくださったことを覚え心から感謝いたします。神の国に私たちは生き、あなたをこの中心にお迎えしていきます。王座にお迎えいたします。イエス様、あなたの今週私と共に歩んでください、うちに住んでください、導いてくださいますようによろしくお願いいたします。神の国は言葉にではなく力にある。主、私たちがそのまた素晴らしい主を祈らせてくださいます。主、あなたが働いてくださいますように、また愛する兄弟姉妹を覚えます。主は御子姉妹の上にあなたの癒しありますよ、助けがありますよ、お願いいたします。ご家族の上にあなたの助け、慰め励ましをよろしくお願いいたします。伊藤兄弟の上にあなたの慰めありますよ、宮城姉妹の上に慰めありますよ、入院しておられる方、つい治療しておられる方々、志賀兄弟、高島信兄弟、また川田弘樹君もあなたがどうか覚えてくださいます。お一人一人をあなたが覚えてください。また午後からのニューイヤーコンサートの上に高な祝福があります。よろしくお願いいたします。また与えてください。お願いします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたが御言葉を私たち一人一人に語りくださいましたことを感謝いたします。神様、私たちはふとすると自分と自分の力で頑張ってしまう、肩に力を入れてしまう、そのようなものでありますけれども、肩をぐっと下ろし聖霊様に委ねて、神の国は言葉ではなく力にあると、そのように今日私たちが聞いたようにあなたの力を待ち望むものとならせてください。今ともに祈りました。愛する兄弟姉妹をあなたが支え癒し励ましてください。午後からのニューイヤーコンサートもあなたが豊かに祝福してください。感謝します。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。